お茶の水キリストの教会礼拝説教7月12日第二主日。まず最初にルカの福音書第15章11節から32節までを拝読いたします。新約聖書ルカの福音書第15章11節から32節まで。またこう話された。ある人に息子が二人あった。弟が父に、お父さん、私に財産の分け前をくださいと言った。それで父は身代を二人に分けてやった。それから幾日も経たぬうちに、弟は何もかもまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して湯水のように財産を使ってしまった。何もかも使い果たした後で、その国に大飢饉が起こり、彼は食べるにも困り始めた。それでその国のある人のもとに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べる稲穂豆で腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかった。しかし我に帰った時、彼はこう言った。父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。立って父のところに行ってこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけかわいそうに思い、走り寄って彼を抱き口づけした。息子は言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきて、この子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おうではないか。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。そして彼らは祝宴を始めた。ところで兄息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきた。それでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねると、しもべは言った。弟さんがお帰りになったのです。無事な姿をお迎えしたというので、お父さんが肥えた子牛をほふらせなさったのです。すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。それで父が出てきていろいろなだめてみた。しかし兄は父にこう言った。ご覧なさい、長年の間私はお父さんに仕え、戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しめと言って子ヤギ一匹くださったことがありません。それなのに遊女に溺れてあなたの身代を食いつぶして帰ってきたこのあなたの息子のためには、肥えた子牛をほふらせなさったのですか。父は彼に言った。お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前の弟は死んでいたのが生き返ってきたのだ。いなくなっていたのが見つかったのだから、楽しんで喜ぶのは当然ではないか。聖書の言葉は以上です。今お読みしました聖書の箇所より、変えるべきところがあるという恵み。変えるべきところがあるという恵み。惜しみない父の懐に。惜しみない父の懐に。というテーマで説教させていただきます。改めまして皆さん、おはようございます。こんにちは。過ぎる1週間の歩み、7日の旅路はいかがでしたでしょうか。何はともあれ、ここまで何とかたどり着き、今日この主の日を共に迎えられましたことを心から主に感謝したいと思います。九州などでは豪雨災害で大変なことになっております。また東京もこのところ感染者が増加しております。神様の御助けがありますように。 With コロナ、コロナとの共生、新しい生活様式が求められる昨今、何が悲しいかといえば、旅好き、温泉好きの私といたしましては、旅行や出張に行けない、 日帰り温泉にも行けないのは残念であります。ちなみに旅行好きの私はいつか時間とお金さえあればいろんなところに旅に出たいと思っています。今は夢のまた夢であります聖地旅行、イスラエルやヨルダンをはじめギリシアや小アジア、トルコ、ローマ、イタリアやエジプトにも行ってみたいと思っております。またそのような聖書由来の場所だけでなくアジアやヨーロッパ、アフリカや南アメリカ、オセアニアにも行ってみたいと思っています。かつてお茶の水で共に礼拝をした海外の兄弟姉妹も訪ねてみたいと思っている今日この頃です。ある方はこう言いました。旅は三度楽しめる。旅は三度楽しめる。一度目はパンフレットなどを眺めながらの計画段階で旅を楽しむ。二度目は実際に旅行、旅に出かけて直に旅を楽しむ。そして三度目は旅行、旅で撮りためた写真などを整理しながら、旅の思い出に浸りながら旅を楽しむ。今現在は仮に時間とお金があったとしましても、新型コロナウイルスの問題ゆえに旅行に行くのは困難であります。ですから私は一つの楽しみ、すなわち、旅行番組などを見ながら将来の旅を妄想して楽しんでいるわけでございます。新約聖書ヘブル人への手紙11章13節。ヘブル人への手紙11章13節。これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり、居留者であることを告白していたのです。これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり、居留者であることを告白していたのです。聖書は今お読みしました箇所をはじめとしまして、そもそも地上生涯自体、人生そのものが旅なのだと語ります。そしてまた私たちクリスチャンはこの地上では旅人であり居留者であることを忘れてはいけないと言っております。なぜクリスチャンは地上で旅人であることを忘れてはいけないんでしょうか。まず一つにはこんな理由があるでしょう。トラベルにはトラブル、トラベルにはトラブル、旅にはハプニングがつきものです。確かにいろいろと困ってしまうようなハプニング、大変なことがあるでしょう。しかしその一方で旅行は最高、旅行は最高、思わぬ絶景に出くわしたり予期せぬ出会いがあったりするものなのではないでしょうか。それが旅の醍醐味です。ゆえに今回のコロナ禍でのさまざまな困難において、私たちはこの状況があくまでも旅の途中であることをわきまえねばなりません。飛んだ遠回りや待ちぼうけ、雨宿りや途中下車かもしれませんが、そこにもしかしたら思わぬ発見や予期せぬ出会い、秘められた恵みや祝福が備えられているかもしれません。そして人生が旅であり、私たちは地上では旅人であり居留者であることをわきまえるべきもう一つの理由、それはこういうことなんじゃないでしょうか。私たちは普通旅が終わりましたら家に帰ります。そしてみんな一様にこう言うんじゃないでしょうか。ああやっぱりうちが一番いい、ああやっぱりうちが一番いい。私たち地上の旅人、信仰者にとって究極の帰るべきところ、家は言うまでもなく天の御国です。そしてそんな天の御国では究極のお父さんが私たちの帰りを、それはそれは首を長くして待っていてくださるのであります。そんなことを覚えながら、トラブルあるトラベル、大変かもしれない人生という旅路を共に全うしたいと思います。さてそれでは早速本日の御言葉を見てまいりましょう。先週の良きサマリア人の例え話がゴールデンテキストとするならば、本日のいわゆる放蕩息子の例えはプラチナテキストとさえ言えるのではないでしょうか。皆さんも何度もこの箇所は読んでいらっしゃるでしょうし、この箇所からの説教も聞いていることと思います。数えたわけではありませんが、私もこの放蕩息子からの説教は お茶の水におきましても、10回はくだらないと思います。そういうわけで本日はやや違った視点からこの放蕩息子の例え話を読み直してみたいと思います。ちなみに違う視点とは、冒頭にも触れました人生は旅であるという視点、そしてもう一つは、私たちにはそんな旅を終えて帰るべきところがあり、そこには走り寄って私たちを迎え入れてくださる惜しみない愛にあふれた究極の父親、お父さんがいるという視点であります。最初に例え話を概観しておきましょう。この例え話は一般的に放蕩息子の例えと呼ばれます。そしてそれはこの例えの主人公とも言うべき弟息子を意味しています。そんな弟息子はなんと父親の存命中に遺産の分配を要求し、そこで手にした家畜や土地をお金に変えて、それらを携えて遠い国に旅立ったというのであります。茨城の田舎石岡あたりで小金を手にした青年が、小金を手にした太った青年が東京はお茶の水あたりに出て行ったという感じではないでしょうか。放蕩息子である弟息子はそんな旅先の遠い国で放蕩に身を持ち崩します。お金があるうちはいいのですが、金の切れ目が縁の切れ目とばかりに、それまでワイワイ集まってきた取り巻きの者たちも一人去り二人去り、そして誰もいなくなった。悪いことは重なるもので、お金が底をついただけではなく、その国にちょうどその頃大飢饉が起こり、彼は食べることさえできなくなってしまうのであります。やがてやっとのことで知人のつてで豚飼いの仕事にありつきますが、これはローズポークなどで名を馳せた日本の茨城あたりではいいものの、豚を宗教的に汚れているとするユダヤ人の世界の物語であります。人形の成り合いを得たというわけではなく、むしろユダヤ人としては絶対にやってはいけないことをせざるを得ないほどに、彼はどん底に落ちてしまったということを意味していたのではないでしょうか。しかも彼はそんな豚の餌イナゴ豆でお腹を満たしたかったほどだと聖書は語っています。そんな時、まさに彼はふと我に返ります。父親と父親のいる故郷に思いを馳せるのであります。そしてそこにさえ帰れば何とかなる。弟息子はそのことに気づきました。やがて放蕩息子である弟息子は父の待つふるさとの家に帰っていきます。そうしますとどうでしょうか。本来ならば勝手に遺産を手に家出してしまったバカ息子を拒絶することはだってできたはずなのに、またお父さんはおそらく目もかすみ足腰もおぼつかなかったであろうに、弟息子を見つけりゃいなや必死になって走り寄って放蕩息子である弟息子を迎え入れたというのであります。主イエスキリストはユダヤ人の老人は走らないということわざをあえて無視して、この例え話の中で老いた父親を走らせ、まさに走り寄る父の愛、躍動する神の愛を描き出しているのではないでしょうか。言うまでもなく、この例え話の主人公放蕩息子である弟息子の姿は、神の元を離れ神に背を向け、この世の生活にどっぷりと浸かり、その罪ゆえに滅ばざるを得ないことに気づいて、救いを求めて主なる神のもとに立ち返ろうとしている私たちの姿そのものであります。多くの場合、いわゆる伝道会や伝道説教では弟息子の帰還と父親の出迎えの場面、具体的には24節のそして彼らは祝宴を始めた、そして彼らは祝宴を始めたで切ってしまうことがあります。ところが実際には25節のところで兄息子は、ところで兄息子はで始まる誠に歯切れの悪いもう一つの物語がこれに続くのであります。場合によってはこの例え話は息子たちの物語、息子たちの物語とも言われます。ここに展開するもう一つの物語の主人公とも言うべき兄息子、お兄さんこそ実はもう一人の放蕩息子であり、ある意味本家放蕩息子、すなわち弟息子よりより立ちが悪いと言えるかもしれません。ある意味兄息子は父親のすぐ近くにはいても、結局その愛と恵みを理解できなかった、受け止めようとはしなかったのであります。 31節の父親の言葉がそれを如実に物語っているのではないでしょうか。お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。もっと分かりやすく言えばこうなるでしょうか。お前はいつも私と一緒にいるではないか。私のものは全部お前のものではないか。ただ、近くにいればいい関係か、よりよく理解できるかといえば、そうとも限りません。家庭内別居などという言葉もありますし、まさに東大元暮らしで、肝心のところがダメだったりするものではないでしょうか。何度も紹介している言葉ですが、こういう言葉があります。たとえわずか1メートルの距離であっても、お互いが反対方向を向いていたら、そこには永遠の距離がある。たとえわずか1メートルの距離であっても、お互いが反対方向を向いていたら、そこには永遠の距離がある。ある意味、兄息子は父親のすぐそばにいながら、父親は兄息子の方向を向いてはいても、肝心の兄息子の方が反対方向を向いていたために、真の父親の愛や恵みを知ることはなかったということではないでしょうか。その逆に、弟と息子は一旦父親と反対方向を向いて出て行ってしまいましたけれども、途中で向き直りました。その結果、距離はありましたが、父親と向き合うことになったのではないでしょうか。先ほどの言葉の続き、逆にどんなに離れていようが、お互いが向き合ってさえいれば、その距離はやがて縮まり、二人は真実の出会いを成し遂げる。逆にどんなに離れていようが、お互いが向き合ってさえいれば、その距離はやがて縮まり、二人は真実の出会いを成し遂げる。まさに弟息子は愛と恵みの父親と真実の再会を果たしているのであります。ところで兄息子の問題は、父親の近くにいながらあらぬ方向を向いていたがために、父親の真実の愛と恵みに気づかなかったということでありますが、もう一つの問題は、父親の弟への恵み深さが許せなかったということもあるかと思います。これは私たちクリスチャンも気をつけなくてはならないのではないでしょうか。ともすると、救われて日が経ち、信仰がマンネリ化し、兄息子のように父親を直視できない、神様の方を素直に向けなくなってしまう、そんなことがあるかもしれません。そういう時に、私たちはサタンにそそのかされてしまうのか、新しいクリスチャンの喜びにあふれた姿や、とてもよく用いられている様子が許せなくなってしまう可能性があるからであります。その意味におきまして、私たちクリスチャン、キリスト者においてはなおさら、初心忘るべからず、初心忘るべからずなのではないでしょうか。さて最後になりますが、最初に申しました通り、人生は旅であるという視点と、私たちにはそんな旅を終えて帰るべきところがあり、そこには走り寄って迎えてくださる惜しみない愛にあふれた究極の父親がいるという視点で、改めて本日の弟息子の例え話を見つめ直してみたいと思います。13節をご覧ください。それから幾日も経たぬうちに、弟は何もかもまとめて遠い国に旅立った。それから幾日も経たぬうちに、弟は何もかもまとめて遠い国に旅立ったとあります。ここでは言語のギリシャ語でアポデモという言葉が使われています。この旅立ったという言葉には、言語のギリシャ語でアポデモという言葉が使われています。その意味はある意味、故郷を一時的に離れる、つまり旅に出かけることをイメージする言葉であります。ということは、旅に出かけたわけですから、やがて元のところに戻ってくるということも予感させているのではないでしょうか。ちなみに私は最近、BS 放送でやっております映画、男はつらいよシリーズにハマっております。かつて一時的ではありましたが、柴又近くに住んでいたこともありまして、映画に出てくる風景にも何か親近感を感じるわけであります。そしてもっと親近感を感じるのは、やはり名優渥美清演じる風天の寅さんこと車寅次郎であります。あの不器用さ、いいですね。そして彼は旅だけに、たびたび旅に出ると言って出かけるのでありますが、いつか必ず 柴又は帝釈天の参道にある団子屋虎屋に戻ってくるのであります。映画はその繰り返しであります。まさにあの映画で監督の監督をしている山田洋次氏は、ある意味人生は旅であるということを表現しようとしているのではないでしょうか。よく私がお葬式の際に言う言葉があります。終着駅は始発駅、終着駅は始発駅。ある意味クリスチャンにとりましては、この世の地上生涯の終わりである死は一つの終着駅であると同時に、天の御国での新しい歩みの始発駅でもあるということです。多くの終着駅は実際にはまたそこが始発駅にもなるのであります。その意味から言えば、一日の歩みを旅になぞらえて、朝仕事や何らかの用事のために家を出て、また仕事や用事が終わったらそんな家に帰る、そんな家ホームもまた終着駅は始発駅ということなのではないでしょうか。冒頭でも申しましたように、旅には素晴らしい発見や出会いもある一方、トラベルにはトラブル、様々な問題や嫌なこともあったりいたします。しかしながら、最終的には自分の家ホームにたどり着き、ああやっぱりうちが一番いいということができるんじゃないでしょうか。皆さんぜひ想像してみてください。人生という旅路の究極のホーム、帰るべき我が家を。それは言うまでもなく、悩みも病気も嫌なことも一切ない天の御国、天の御国に他なりません。あの弟息子は我に帰った時こう言っています。父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか。父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか。まさにそんなパンの有り余っている父のところとは、究極の父親である神が待っていてくださる天の御国に他なりません。今私たちは未知の問題、新型コロナウイルスの問題などで精神的にも肉体的にも、場合によっては礼拝が共にできなかったりして霊的にも落ち込んでいるかもしれません。でも今この歩みはあくまでも一時的な旅の途中であることを改めて覚えようではありませんか。ヘブル人への手紙11章13節を改めてお読みいたします。これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのです。地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのであります。私たちは必ずやこの人生という旅路を終えて帰り着くところがあるのであります。ああやっぱりうちが一番いい、そんなレベルではない永遠のホーム、天の御国があるのであります。そのことを念頭に置くときに、私たちはもう少し頑張れる、なんとか前に進む勇気や元気が与えられるのではないでしょうか。良い港があるからこそ人は冒険的な航海に出ることができる。良い港があるからこそ人は冒険的な航海に出ることができる。これを少し変えてみました。天の御国があるからこそ私たちは問題や病気もある人生を全うすることができる。天の御国があるからこそ私たちは問題や病気もある人生を全うすることができる。ちなみに私は米国留学時代、友人と1週間程度のアメリカ国内旅行に出たことがあります。とっても楽しかったんですが、疲れて帰ってきた寮の部屋はオアシスのようでした。あ、やっぱりここが一番いい、そう思いました。でもそこは天国ではありませんでした。なぜならそこには私を待っている人がいなかったからであります。しかしながら、兄弟姉妹の皆さん、私たちが素晴らしいことでもありますが、問題や課題も多いこの地上生涯という旅路を終えて帰る究極のホームには、あなたを待っている人がいるのであります。私たちが さまざまな問題や課題が多いこの地上生涯、人生という旅路を終えて帰る究極の家、究極のホームにはあなたを待っている方が必ずいる。だからこそそこは天国なのであります。誰が待っていてくれるんでしょうか。もちろん懐かしい兄弟姉妹もそこにいることでありましょう。しかしそれ以上にあなたの帰りをじっと待っていてくださるお方、究極のお父さん、父親がいるのであります。そんな父親はなんとあなたのために、私のために、その愛する一人子をも犠牲にするほどに深い愛と豊かな恵みを持っておられる方であります。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ヨハネの福音書3章16節。放蕩息子の例えはある意味息子たちの物語でもありました。そして最後にもっと言えば、それは息子の帰りを待つ父の物語でもあるのではないでしょうか。ちなみに放蕩息子のことを英語で The Prodigal Son と言います。プロディガルというのは浪費するという意味の形容詞です。確かに弟息子は父親の財産、遺産を金に変えて浪費いたしました。と同時に彼の父親はどうでしょうか。ある人に言わせればこの父親もプロディガル、浪費しているというのであります。何をお父さんは浪費しているんでしょうか。愛を、恵みをであります。私は昔からこの放蕩息子の父親は息子に甘いと感じておりました。生前贈与を迫る息子に遺産を渡すなんて甘いと思っていました。またそんな弟息子が急に旬となって帰ってきたら、宴会までして喜ぶ父親を苛立って見つめるこの兄息子にも同情したものであります。しかしながらそれが間違いであることをこの度気づかせていただきました。この放蕩息子の父親は愛を浪費する、まさに The Prodigal Father、 すなわち惜しみない父だったのであり、それは私たちに独り言も惜しまない愛を浪費する父なる神の姿そのものではなかったでしょうか。そんな究極の父親が天の御国の岸壁に立ってあなたを、私を待っていてくださるのであります。そんな帰るべきところがあるという恵みを覚えつつ、惜しみない父の懐に行こう日があることを期待しつつ、私は今しばらくこの地上でのある意味大変な旅路を共に続けようではありませんか。天の御国があるからこそ、待っていてくださるお方がいるからこそ、私たちは今日冒険的でチャレンジングな一週間の旅路に旅立つことができるのであります。シャローン。ありがとうございました。一言お祈りをさせていただきます。愛する神様、あなたの皆を賛美いたします。今日もこうしてあなたのことを覚えて、主イエスキリストの十字架と復活を覚えて礼拝をすることができましたことを感謝いたします。また放蕩息子の御言葉を通して私たちに霊的な糧を与えてくださりありがとうございます。放蕩息子はまさにお金を浪費してしまったものでありましたけれども、しかしそんな放蕩息子を愛を持って待ち続け受け入れた父親はまさに The Prodigal Father、 愛や恵みを浪費するお父さんでした。そんなお父さんが天の御国で私たちのことをいつも待っていてくださることを覚えて、私たちには必ず帰るべき究極の家、天国があることを覚えて、今ちょっと大変なこの人生を、地上生涯を共に歩み全うすることができますように、一人一人を導いてください。イザヤ書41章10節。恐れるな、私はあなたの神だから。恐れるな、私はあなたと共にいる。どうかそんな神様を見つめつつ、今週も一週間前に進むことができますように、一人一人を導いてください。この説教を閉じるにあたり、感謝と願い、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。ありがとうございました。